赤い玉を本気のダニ対策始めます。さよならダニーは家族に優しい殺虫成分不使用のダニ対策ブランドです。多くのお客様に支持されて日経セレクションで5年連続売上ナンバーワン。さよならダニー、私赤井が目印です。さよならダニー。 TBS
ポッドキャスト発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
円相場が乱高下、日銀の為替介入の見方も。ゴールデンウィークを迎える中、東京外国為替市場円相場は今日午前に一時1ドル160円台に突入。その後午後1時過ぎに155円台まで一気に4円以上円高方向に進みました。さらに午後4時半ごろには157円台から154円台まで再び急速に円高が進む場面もあり、円相場は乱高下が続いています。市場では政府日銀が円買いの為替介入に踏み切ったのではないかとの見方も出ていますが、今日午後2時半ごろ、神田財務官は記者団に対し、今はノーコメントと話し、直接的な言及は控えました。
それでは円相場乱高下、日銀が市場に介入か、これらについてエコノミストの蔡真澄さんにお話を伺います。蔡さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
さて、今日の一日の円相場の動き、改めて教えてください。
はい。今日のですね、ドル円、アメリカドルに対しての日本円の動き、朝方は160円台に行くか行かないかというところで円安方向に触れていたんですが、はい、2時ごろにですね、今日のお昼の2時ごろに急激に155円台へと円高に進み、そしてまたその後にですね、4時半ごろにですね、再び155円台を割り込むという水準まで円高が一気に進むと、為替としてはかなり乱高下があったという一日になっています。
はい、グラフで見ると本当にこう滝のようにとドーンと動きがありましたけれども、これ介入ではないかという見通し、見方についていかがでしょうか。
はい、私はこれはもうまさに介入なのかなと思っています。はい、財務省が決めて、そしてそれを日本銀行に指示する形で為替介入があったのではないかなと思っています。ただこの為替介入があったかどうかというのは、1ヶ月後にですね、発表される財務省の資料を見ないと何とも言えないので、ちょっとまだは今はですね、決め打ちはできないのかなとは思っています。
なるほど。改めて介入とはどういったものなんでしょうか。
はい、やはりこの為替介入とは何かというとですね、過度な円安、過度な円高に触れたときにですね、日本経済、日本企業、そして私たちの生活に対して、急激な、悪影響があるかもしれない、そうしたときに為替をですね、円安方向、円高方向にとですね、強制的に市場に対して円買い円売りを行うことによって相場を動かそうとするですね、オペレーションのことを介入と言います。で、近年ではそのいろんな多国間でですね、やはりマネーマーケットっていうのは巨大な金額が動いているので、一国だけでですね、為替介入をするのは限界があるとも言われているので、
はい、
いろんな他国で協調して介入することもあれば、今回のようにですね、多分日本単独で為替介入したんじゃないかっていう、いろんなオペレーションはあります。
この介入することのメリットとデメリットというのはいかがでしょうか。
はい、メリットとしてはですね、近年発表された資料なんか、研究なんかを見てみると、単独一国だけの単独為替介入でも、その国がですね、求めている相場の方向に、為替の方向にですね、動かせるという、その蓋然性が非常に高いということが知られています。
はい、
なのでメリットとしては、今ならば過度な円安を一旦止めるというのがですね、メリットとして挙げられると思います。ただデメリットとしては、先ほども私お伝えさせてもらった通り、資本市場、特に為替で動いているお金っていうのは、何兆何桂っていう、そういう世界になってくるものなので、
はい、
それをですね、一国の資金力だけでですね、本当に動かせるかっていうですね、そういうやっぱり百発、全てが成功するっていうわけではありませんので、やっぱり失敗した時にはですね、単にお金を使って終わったっていうことにはなりかねない、そういうデメリットは、リスクはありますね。
一定程度その政府の介入ラインなどを市場に示すことなどによって、まあ、相場の見通しを立てるというようなメッセージは出てきそうですが、一方でそれをまあ超えてしまう、つまり介入が失敗に終わると打つ手がなかなか難しくなってくるという点あるかと思います。この点いかがでしょうか。
まさにその通りだと思います。今回ですね、私驚いたのはですね、今日の、為替介入があっただろうというこの動き見てみると、何としても160円にはもう絶対にタッチさせないぞというですね、2回ほどあったんではないかなと思っています。だから政府としては160円というですねドル円相場は認めないよっていうですねメッセージは打ち出したと思うんです。
はい、
ただ何度も何度も為替介入というのは続けられないので、今後ですね円売り圧力をいろんな投機家、また実需の面からも円売りっていうところが続いてくるとですね、やっぱり為替介入の効果がですね薄れてしまうっていうですねリスクがあり、むしろ徐々にまた円安方向に触れてくる可能性はあると思うので、ちょっとこれどうなるのかなっていうところですかね。
なるほど。この円安傾向が今後さらに続いた場合、どんなことが起こり得るんでしょうか。
はい、もうまさに身の回りのですね食品であるとか、そして不動産のところであるとか、本当に生活のコストがですねあらゆるところで上昇してくると思います。
はい、
近年の研究を見てみると、私たちの身の回りのですね食品であるとか生活必需品のですね輸入品割合っていうのは年々増しています。でさらには不動産のところもですね、今この円安で非常に割安だとですね考えた投資家であるとか諸外国の人たちが日本のですね、不動産であるなんかをすごい購入してるっていう状況があるので、一般の人がですね首都圏であるとか高騰したところにもう住めないと、まさにロンドンのようなことになりかねないのかなとは思ってますね。
この円安傾向、どうしてこれだけの傾向というのが持続さらに進んでいる状況になっているんでしょうか。
そうですね、短期的な要因と長期的な要因で分ける必要があると思っていまして、
はい、
短期的な要因としてはやはり日本とアメリカの政策金利の差ですね。
うん、
今年はいよいよアメリカも金利を政策金利を引き下げるのではないかっていうですね年初はそう思われていたんですが、その目論見がですねどうしても外れる、それ以上にアメリカ経済があまりに良すぎて、アメリカいやいやもう金利を下げるってことはないんじゃないかとなると、はい、金利差が縮小せずに円安が続きやすいんじゃないかっていうですね、そういう懸念が今年4月以降出てきたっていうところがあります。それが一つ。で、二つ目はですね、先ほどもお伝えした通り輸入品の割合が増えてるってお話しさせてもらったんですが、
はい、
それは生活に関するものだけではなく企業経営、例えばデジタルソフトツールであるとかそういうところでも、企業経営のところでも輸入品の割合本当に増えてきてるんですね。なので構造的にどうしても円売りドル買いをする人たちが国内の中でも増えているっていうところが影響しています。
こうしたその円安の状況になると、日本国内の企業の状況などについてはどういった影響が出てくるんでしょうか。
まず内需のですね、内需の中でですねビジネスをしているような、中小企業のですね経営が非常にちょっと厳しさが増す可能性があると思います。
はい、
具体的には仕入れコストが跳ね上がるであるとか電気代が上がってくるであるとか、そういうところですね。
なるほど。また人々の暮らしでいうと、やはり今後いろいろな食べ物であるとか、それから買い物をする対象、こうしたものの値上がりというものはいかがでしょうか。
今年のですね、多分夏以降に徐々にそれ出てくると思っています。
はい、
電気代であるとかガス代に関しては、原油価格が上昇していることを受けてですね、夏以降に徐々に上がってくるっていう動きも出ていますし、で実際にその輸入食品であるとかっていうところも上がってくると思いますので、ちょっと生活コストは上がると思います。で実際統計にもですね、そういう兆候は現れていて、先日発表された東京都区部のですね物価の動向を見てみると、必需品をですね非常に絞ってるっていう動きもあってか、あまり物価が上がってないと、ちょっとニュアンスが難しいんですけれども、あまりにもいろんなものが上がりすぎてしまってですね、仕入れ購入する数そのものを絞ってるっていう人たちが出始めてきてるっていうのはですね、ちょっといろんな統計を見ても見えてきますね。
なるほど。今後のその円相場の動き次第ですが、今後さらなる介入というのはあり得るんでしょうか。
私はあり得るんじゃないかなと思っています。特にですね、ゴールデンウィーク中っていうのは為替市場がですね、あんまり参加者が少ないので、少しの為替介入で大きく動きやすいっていう1週間にもなってくるので、
はい、
また直近で起こりうるんじゃないかなとは思っています。
なるほど。また一方でこの円安の背景のドル高という点でいうと、アメリカの人々の暮らしについての影響はどう見てますか。
そうですね、アメリカのですね、例えば製造業であるとか輸出するようなですね、産業にとってはですね、あんまり嬉しくないことだとは思うんですよね。ただですね、アメリカの雇用統計であるとか経済指標を見てみると、じゃあドル高でアメリカ経済悪いか、雇用が減ってるかというと、全くむしろその真逆になってきているので、はい、アメリカ全体ではそれほど大きな、デメリットっていうのは起きてないんじゃないかなというふうには見てます。
なるほど。あくまで為替は為替で、円やドルのよく強さという言葉で使われたりしますが、単にそれが経済的な強弱を見せるわけではないわけですか？
そうですね、長期的には経済的な強弱っていうのが影響するんですが、やはり短期の、数ヶ月であるとか1年2年単位のところだと、どうしても政策金利の金利差であるとか、または経済ショックの動きとか、そういうものが影響しやすいですね。
そして今お話に出てきたゴールデンウィークというものに突入しました。ゴールデンウィークには市場というのはどういったふうに動く傾向というのがあるんでしょうか？
これはですね、いろんな、毎年いろんな動きがあるんですけども、一つ言えるのは、やはり乱高下しやすいということですね。投資をしているですね、参加者がどうしても普通のですね、平日よりも減るっていうことがあってですね、少しの買いであるとか、少しの売りで反応しやすくなっているっていうのもあります。
なるほど。また、この間、もう5月ということになりまして、春闘も終わってということになりますが、賃上げのムードについてはいかがでしょうか？
そうですね、賃上げのムードに関しては、この円安を武器にですね、輸出企業、いわゆる大企業、製造業であるとか大企業、輸出企業に関しては、ムーブメント続く可能性はあると思うんですが、中小企業がちょっとですね、春闘の動きでも中小企業のところ、元気なところいくつか散見されたんですけども、ちょっとそのあたりのですね、ブレーキになりかねないんじゃないかなと私は思っています。
となると、賃上げ以上の物価高などに対しては、何かしらそのギャップを埋める手段が必要かということになりますが、この点いかがでしょうか？
そうですね、賃上げをしろというですね、政府がやはり言ってもですね、ないものは出せないよっていう中小企業増えてくる可能性もあります、この円安によって。でそうなってくると、この円安を止めるっていうのはですね、為替介入の動き、皆さん私も含めて期待しているとは思うんですが、ただ、根本的にはですね、本当に長い目線になってしまうんですが、輸入品、特にエネルギーのところをですね、輸入品減らすにはどうしたらいいかっていう議論がまた出てくるんではないかなと思います。
また長期的には、そのマイルドなインフレ状態に落ち着かせるという点でいうと、その賃金が適切に向上することなど、持続的な成長というのが必要になってくるかと思いますが、この点はいかがでしょうか？
おっしゃる通りです。なので生産性を上げましょうっていう話はよく出ているんで、それをサポートするようにですね、小規模企業のですね、ための補助金であるとか、中小企業に対して、そしてベンチャー企業に対してのですね、投資であるとかベンチャーキャピタルの支援であるとか、そういうことは動いてきてるんですが、ただこれ見てみると、いわゆる一言で言うと起業家を育てるっていうですね、政策すごく出てきてるんですけれども、補助金ありきか、または海外投資家を増やそうっていう動きが多くてですね、国内の投資家をですね、より鼓舞しようじゃないかっていう話であるとか、ちょっと補助金以外のところがちょっと政策として見えにくいので、そこの議論深めるといいのかなとは思ってます。
またこの1年2年を乗り切るという意味では、人々へのやはり分配政策、あるいは減税政策、この点についてはこの間岸田政権消極的な姿勢が続きましたが、今回の介入を経てその姿勢も改められる可能性があるのか、この点どうでしょうか？
そうですね、改めてもらわないと生活が苦しいばかりになってくると思うので、ちょっと今すぐですね、金利が上がってきたんで増税とかそういう話とか、社会保障費どうしよう、金融所得に対しての課税の話とか、いろんなことがですね、出てきてますし、6月に骨太のですね、政策発表がですね、出てくるっていうことなんですが、ちょっと増税についてちょっと今一度すべきなのか、これ円安が相当進んでるよってことをですね、前提に、いろんな議論をしてほしいなとは思ってますね。
やはり時期を見てということですよね。
はい。
わかりました。蔡さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エコノミストの蔡真澄さんにお話を伺いました。荻上チキ。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。